静岡県ズッキーニさんあたす。オープニング朗読コーナー宛て。 UCLA カット。 UCLA とはアメリカカリフォルニア州にあるバスケットの強豪大学です。ポイントガードがウイングにパスをした後、ハイポストをスクリーンに使い、インサイドへ縦にカットしていく動きをします。カットしたポイントガードがノーマークになればパスを入れてローポストでアタック。入らなければハイポストにパスし、逆サイドのローポストマンがインサイドにダックインして、ハイポスト、ローポストから攻めます。60〜70年代は超攻撃的なフォーメーションと言われていましたが、今では中高生にも多く使われるオフェンスパターンとなっています。よしスルポ放送局。中高年と中高生はちょっとだいぶ違うね。笑っちゃいました自分で。今もうなんかもうくちゃくちゃになっちゃいました、髪が。もうくちゃくちゃになっちゃった。どこ行った？ UCLA カット知ってる？俺はね、あの週1でやりますよ、 UCLA カットね。週1でね、あの夜寂しい時にやります。ヌルポ放送局です。ヨシスヌルポ放送局、2016年4月8日配信、第552回ヌルポ放送局となっております。毎週木曜日21時に生放送で収録をして、翌日金曜日の21時に配信しています。 MP3 ファイルを配信しています。さあ、今日は社長さんお休みです。あとね、M3 直前ということで、2016年の M3 春直前ということで、みんなてんてこまいです。なので誰か社長の代わりに来てくれたらいいなとちょっと心の中で思いつつも、来てよとは言えないような雰囲気です。今大変です。さあめげずに頑張りましょう。今週は適当にお読みして、普通オタをお読みしてあれしたいと思ってます。ふわふわしてます。この放送はイオシスの提供でお送りします。
その運命を刺し殺せ。山本もみじ、平竹、優野よしみによる東方ボーカルアレンジアルバム、サイロッププラス新曲全8トラックを収録。東方ダークネス、ピアス・ザ・デスティニー。イオシスショップ同人即売会、同人ショップにてお求めください。
博士と博士と
そういえばそうですね、前も宣伝しましたけども、4月23日にヌルポ放送局 MP3 詰め合わせ8を発売するんですけれども、その中に社長サンプラーボイスも収録される予定となっておりますが、肝心の社長のボイスはまだ収録されていないので、まだ使えないということになっています。お楽しみに。普通歌をご紹介します。この話確か2年ぐらい前にもしたような気がするんですけども、
博士と
赤いトラクタービームさん、群馬県あたす。ヌルポの皆さんこんばんは。さて今回の話題は、久しぶりにネットラジオ長寿番組についてです。先日ポアロのあと何分あるのが第692回で最終回を迎えました。2002年11月から13年半やっていたらしいです。ヌルポ放送局はあと140回、約3年やれば抜くことができるようになりました。イオシスメンバーが40歳になるかならないかぐらいまで頑張れば抜けますね。ちなみにネットラジオ最長寿番組は1000回超えたらしいです。2位のかよこはぱよぱよは758回です。ではいただきました。久しぶりにこの話題ちょっと私調べました。その第3位とされているポアロのあと何分あるの、 ポアロかっこ伊福部隆さん、鷲崎健さん、番組2002年11月16日から2016年3月29日第692回最終回13年半、終わったということなので、あと3年やれば抜けます。3位を抜いて3位、3位を抜いて3位になれる。終わってもらわないと抜けないですからね。問題はね、これいけるんじゃないか。ネットラジオ最長寿ミカコ、また間違った、これちょっと待って、ミカコ、ちょっとこれ重要な問題ですよ。ミカコと、これなんつったの、ミカコ、ミカコ、いやこれね、あれなんですよ、1位も2位も3位も週1の番組なんですよね、どれもこれもね。なので毎日やったらそれはね、それは抜けますよ。なので第3位がそんな感じでしょ。で、いや第4位とされている、第4位と自負しているヌルポ放送局は2004年10月10日放送開始で、今552回、11年半やってます。で、第2位のミカコアット、違う、ミカコはパヨパヨ、高橋ミカコさんやってます。2001年4月19日からやってて、4月7日の配信で759回、15周年だそうです。おめでとうございます。はい、そして第1位がですね、これが謎なんですけども、1996年5月26日に放送開始した QIC っていう番組があるそうです。2016年2月21日放送分で放送1000回達成、5月28日放送で放送20周年を迎えます。わーすごい。これね、終わりそうにないんだよな、こんなこと言っちゃあれだけど終わらなそうなんだよな、1位2位が。だからね、当分抜けないんじゃないかと思ってますけども、まあ頑張りましょう。まあね、長くやってることだけが取り柄なヌルポ放送局です。リッチレーサー塩塩のね、ヌルポ放送局ですけども、まあその確かこの番組ロゴに書いてあったはずですけど、スポンサーもいないのにしつこく12年目のネットラジオ番組っていうね、このキャッチフレーズでいこうかなと思ってます。スポンサーはいないし、スタッフが最小人数でやってるネットラジオ長寿番組第一位。なんで P なんでしょう今日なんか一人だからね、誰もいないからね、なんだろう、あ、パヨパヨさんもスポンサーないみたいですね。ね、カメラマンもいなければミキサーもいないし、ディレクターもね、放送作家もアシスタントも、STB ラジオのね、あのカーナビラジオなんとか一番もなんもないわけですよ。一人でやってるわけですから、それでね、頑張っていこうと思ってます。頑張っていこうと思ってます。さてと、よっこらしょっと、ふつおたその10日いただいております。クナウドさん、東京都あたす。たくやさん、社長さん、電脳博士さん、こんばんは。
こんばんは、こんばんは。
クナウドです。イオシスショップから荷物が着弾したのでご報告です。アルバマグカップセットを頼み、備考欄にエプロン欲しいですと書いたらエプロンが入っておりました。つもぽんさん、ありがとうございました。懐かしい T シャツとともに、モックさんらしき写真のマウスパッド、アリピュアのイベントに出ていたメルヘンうちわ、七面鳥先輩、その他もろもろ入っておりました。結構いい感じの中身だったので良かったです。それではこれね、4月1日のエイプリルフールの日に出しましたドリームボックス、着弾したようです。なかなかいい感じの、売れ行きを見せまして、用意したやつ大体履けまして、ありがたいなと思ってます。 S サイズのやつだけなのでちょっと余っちゃってね、いずれ誰かにあげようと思ってます。 S サイズなんでね、なかなかね、 S サイズの T シャツってね、そう、有料ゴミボックスってなんかあれだよね、あの自治体のゴミステーションみたいなね、ゴミステーションね。さあ、一人でやるとね、どんどんねお便りがはかどるんですよね。 あ、買った方いらっしゃいます。ありがとうございます。改す。そうやってあのゴミを有料で買い取っていただくと、ヌルポ放送局あと 2年できる、3年できるって伸びてきますから。よろしくお願いします。続いて。
続いて。
栃木県ミスチャさん、あたす。ヌルポ放送局の皆さん、こんばんは。少し前にカプセルホテルのお話が出ていましたが、私も都内のイベントに参加する際によく利用しています。ただ私の場合は宿泊場所というよりも始発までの休憩所ですね。安眠はできません。特に博士さんのようにいびきの大きい人がいるとダメです。カプセルホテルに耳栓は必需品です。皆さんはどこでも安眠できる派ですか？それとも枕が変わると寝れない派ですか？それではこれからも楽しい放送と期待しております。そうなんです。カプセルホテルはね、そのまあ前も言いましたけど、そのなんだろう、カプセルが蓋されてないんだよね。カプセルって蓋されてるよね、密閉されてるのにね。カプセルホテルって密閉されてないんで、いびきの大きい人がいるとね、もろに聞こえちゃうので、うるさい。ただ逆にその密封されてないのが前提なので、みんな平等の条件なので、夜遅くなんかもう23時とか24時過ぎるとみんな静かにするっていう、あの話とかしないっていうのは共通認識になっているので、逆に静かっていうパターンもあります。あと俺一つ、まあ怖いなと思うのは、耳栓使うとですね、あのあれじゃないですか、目覚ましが音で起きられないじゃないですか、耳栓してるから。だからあのマナーモード的なブルブルブルで起きなきゃいけないのが、早く起きれるかどうか不安なこの気持ち。なんか目覚ましってもっとなんかいい方法ないのかなって思うんですけど、音で目覚めるか振動で目覚めるか。なんかね、幼なじみでも来てくれて優しく起こしてくれればいいんですけど、そうはいかないですからね。カプセルホテル自分で起きよう。うん、俺ね、目覚めが悪いんだよな、俺な。もう、直接語りかけてくれてもいいんだけど。いやカプセルホテル。今度使おう。そう。他の人のね、が音で目覚ましかけてたら、ウィーウィーになっちゃうからね。うっさいよね。困っちゃいますね。JR みたいに空気枕が膨らんで起きる方式。そういうのあるの？あのカプセルホテルのこう敷布団的なやつがこう時間になるとどんどん膨らんでいって、チェックアウト時間になるとこう膨らみきって押しつぶされる、ガシャーンって出されるとか、そういうテクノロジーあるといいですね。あ、猫いいね。猫じゃない。猫いいね。猫いいね。時間になると猫が乗っかってくる。幼女でもいいよ。打ちました。さあどんどんいきます。新潟県高大くんさん、あたす。新潟県、皆さんこんばんは。新潟東宝祭に行った感想を書きたかったのですが、ちょうど親戚の法事と重なってしまい行けなかったです。社長さんに初対面の挨拶をと思いましたが残念でした。来年こそは行けたらなと思います。社長さんも具合が優れない中での参加だったようで、お酒などかなり我慢されていたようですね。かっこ飲んでないとは言ってない。お米と酒と魚とタレカツ丼くらいしか新潟にはないですが、ぜひまたお越しください。そんないつものパターンだと、ここで社長がねいて、ヨシス社長がいて、どうでしたって聞くんですけど、今日はお休みですのでどうだったかわかりません。他に新潟東宝祭に行った人はいません。なのでどうなってるかわかりません。来年も行くかどうかはわかりません。新潟東宝祭ね、結構あのブースの方には来てくださったようでね、ありがたいでございますが、ときめっすよね。新潟東宝祭、そんな感じです。 どんどん行こう、どんどん傍中。マクスクロさん、茨城県あたす。たくやさん、社長さん、さん、こんばんは。桜井桃香担当プロデューサーマクスクロです。収録時間的にはデレステでちょっと前にイベントが終わったところでしょうか。今日は桜井桃香、あれ桃香だよねという一人のアイドルを知ってもらいたくお便りを送ります。今回のイベントにも登場しており、3月の月末ガチャではノーマル、SR に続き限定 SSR 化しました。デレステですね。担当プロデューサーとしては引かねばなるまい、退いてはならないとガチャを回そうとしましたが、何分貧乏大学生のみ、使えるリソースは金よりも時間ということで、リセマラを行い、少なくとも24時間は経っていました。苦労を乗り越えた先の桃香は普段よりも輝いて見えました。 SSR 専用衣装良いですね、尊い。そんな桃香のプロフィールです。基本情報としてはキュートの12歳アイドル、かっこロリコンの皆さんどうでしょうか、かっこ閉じで、神戸出身です。趣味はティータイム、イメージであるバラと合わせてローズヒップティーの話が出てきたりします。ソロ CD 第8弾で CD デビューし声がつきました。声優は未確認で進行形の主人公、夜の森小紅や結城優奈は勇者であるの主人公を務めた照井遥香さんです。演じたキャラのことで感情移入しすぎて泣いたり、キャラを大事にしてくれる、ああこの人でよかったなと思える人です。一人でも桃香の魅力を知ってほしいと思うあまり、とても長くなってしまいすみません。お嬢様という出自ゆえか大人びたところがありつつも、やっぱりまだ12歳の子供という両面性を持った桜井桃香をよろしくお願いします。おそらくもうすぐモバマスでは総選挙が始まるのではないでしょうか。今回興味を持った方はぜひとも一票。それではチャマ、12歳だったんだね。なんとも言えないあれですけど、コメントでは吉野に投票しようっていう声も来てますよ。おぼっちゃまくんではないです。チャマっつっておぼっちゃまくんかなっていう人はね、40近いです。俺もそうだけどチャマです。プロデューサーチャマです。チャマプロデューサーいるようです。また総選挙があるそうですね、モバマスの方でね。おぼっちゃまって時の流れを感じますね。そうですね。ね、大変ですね、選挙はね。頑張ってください。デレステ俺まだ頑張ってまして、今回のイベントもそこそこ頑張りました。多分5万以内には入ってると思います。イベント SR ばっかり溜まっていくんですけどね、なかなか戦力的には微妙なところがあり、次のコロコロ兄貴で復活です、お坊ちゃまくん。はあ。そうですか。どうしたらいいんでしょう。お坊ちゃまくんって何が面白かったんでしょうか。いや違うな、なんて言ったらいいんだ、難しいな。選挙は始まっているそうです。続いて黒丸アット危ない全無職さん、山形県あたす。山形の黒丸でした。ガッテンから卒業した山瀬まみさんですが、知りすぎて番組降板したそうです。21年も番組に出演して何を知りすぎたのでしょうか。21年もいろいろな技を覚えて教えることがなくなったのか、何か重大な番組の秘密を知ったためなのか、いろいろと憶測されますが、最近の放送回に答えがあったのかも。2016年2月17日花詰まりすっきりの放送があったようです。山瀬まみさんといえば可愛らしい鼻声、山瀬まみです。その辺に何か秘密があるような気がしますが、何なんでしょう。視聴者がガッテンできる理由が分かればいいのですが、山瀬まみがガッテン降板したことを理由に受信料契約解約できないもんかな。まあ21年もガッテンしりゃもうないんじゃないですかね。 今度あれでしょ、試してガッテンが終わってガッテンが始まるでしょ、4月十何日からどうなってしまったんでしょうか。調べたらなんかこうよりグローバルに研究を進めていくそうです。よくわかりませんけど鼻詰まりね。博士は耳鼻科行ってくれないのかな、行ってくれないのかなって、別に行ってとも言ってないんですけど、ヌルポでしか行ってないんで、ヌルポ放送局を博士が見てるとは思えないのでね、あれなんですけど、あ、初見の方がいらっしゃいました。あたす、ヌルポ放送局っていう、あの11年半やってるしがないウェブラジオ番組です。しがなすぎます。
続いて、
あ、この
続いて
このおじさんが博士です。長野県タイプ自虐さん方です。おはろー、音ゲー部の部長だよ。先週 iOS アプリリフレクビートプラスで、あの問題作オタサーレボリューションが入ったパックが配信開始になって、家でもコール&レスポンスし放題になりましたよ。イオシスブログがなかなか更新されてないので、このお便りを見て更新したら、部長にブログ書けって言われましたとかあれして、ブログ書けないぐらい忙しいアピールしちゃいましょう。なるほどね、久しぶりに部長からお便りいただきました。お、すごい、イオシスは太鼓で知った、ファーありがたいですね。それはいい、それはいいですね。バンナムさんの方に向かっても手を合わせたいですね。そんなルートあるんだ。ありますよ、あるある、何曲か入ってますからね。そう、それでオタサーレボリューションリフレクビートアーケード版に入ってましたが、3月20何日かでリフレクビートプラス iPhone アプリで、ミュージックパック73ぐらいで、配信開始になりました。なのでお金をあれするとやり放題になります。ぜひ買ってください。オタサーレボリューション、まあ、一時期ね、なんかツイッターかなんかでオタサーの姫がどうのこうのって言ってた文脈の歌でございますけどもね、キムさんとかミコさんとか出てくる歌を歌っているあれです。オタサーレボリューションね、ぜひプレイしてください。アクエリアスイオシス、皆さんどうなんでしょうか。その筐体は買わなくていいですけど、リフレクビートプラスとかユビートプラスとかポップンリズミンとか、アプリの方は皆さんプレイしてらっしゃるのでございましょうか。なかなかね、俺とかゲーセン行けば行けるんだけど、なかなか忙しいので足を運ぶのもあれなんで、 iPhone とかでねプレイできた方が楽でいいなっていうのが正直なところなんですけどね。グルコスだけやってる。ああ、グルコス大人気だな。グルコスやってる人いますね。そう、あれなんですよね、 iOS だと配信してるけど Android だと配信してないパターンもありますよね。遊ぶどん、太鼓の達人もね、アプリ版ありますよね。あと、ビータとかありますよね。あと、3DS も今度出るみたいですね、太鼓の達人ね。スマホ。あー、職場に持ち込めない。そういうパターンあるのか。なるほどね。あー、サイタスね。D もね。結構やってますね、皆さんね。最近のニュースとしてはなんかセガ系のゲーセン、クラブセガとかにコナミ音ゲーが入るよっていうツイートがわーって出たっていう話をちらっと見ました。だからなんだってことはないですけど、サイタスアーケード化ね、どうなんでしょうか、いつされるんでしょうか。話だけ聞きましたけど、そう、グルコスの理論中名はね、大変だね。グルコスはスタミナ性とかじゃないので、やろうと思えばいくらでもね、プレイできちゃうんでね、 頑張れば頑張るほど埋まっていくんですけど、結構ね時間が取られるんですよね。理論中名はね、1クールが出ちゃいますからね。そうなんです。セガのゲーセン増えるように、皆さんセガのゲーセン行ってあげてください。ふへへ。ああ、続いて、そっか、グルコスはアーケードしか遊んでないっていう人もいるんですね。いろんなパターンがありますね。まあいろいろあるっていうのはいいことですね。続いて、北海道ぬかひさん、あたす。タルパ放送局の皆様、コンクリート。コンクリート。調べてみたところ、飛行機がお手頃価格でしたので、アブオタ祭りにお邪魔した身を感じておぎゃついている今日この頃なのですが、東京怖いマンが無事阿佐ヶ谷にたどり着けるか心配で勇気が出ません。差し支えなければお二人の応援の言葉を賜りたく存じます。よろしくお願いします。東京怖いマン、北海道在住、東京怖いマン出てきたよ。どうだどうだってなんだ。東京はね、あれですね、花粉が怖いですね、個人的にはね。そうそうそう、新宿ロフトプラスワンは怖いけど、阿佐ヶ谷ロフト A はね、そんな怖くないっていうか、周辺がなまらおばちゃんとかいる感じの商店街なんでね、阿佐ヶ谷は安全です。土日に快速が止まらないとかそういうこと以外は安全です。阿佐ヶ谷は平和です。阿佐ヶ谷はだってあれですよ、トゥースの春日が住んでますよ。そんな情報あるか。空港からタクシーで行っちゃえって雑な情報ありますね。何万円かかるんでしょうか。千葉県のあっちから阿佐ヶ谷までタクシー乗ったらいくらかかるんでしょうかね。3万円ぐらいかかるんじゃないですかね。怖いなあ。すっかり成田から行くつもりになってましたけど、羽田から行くんですか、成田から行くんですか。羽田だと割となんか分かりやすい雰囲気があるんですけど、成田からね東京の方に行くのはなかなか難しいところもありますので、うまいこと調べていただきまして、もし成田から鉄道に乗るようであれば、乗り口がもうわけわかんなくなってますので、必ず駅員案内をしている人にどうやって行けばいいですかって聞いてください。難しいですから、成田空港で鉄道を乗るのね。バスで東京駅まで行っちゃうっていうのもいいかもしれないですけど、あと第3ターミナルから第2ターミナルがどうのこうのとかね、すごいめんどくさいんでね、第3ターミナルからバスで東京まで駅まで行っちゃうっていうのはいいかもしれません。バスタ新宿どうなの、オープンしたんでしょ、バスタ新宿。エコーをかけて言いたい言葉、バスタ新宿。スタパ斉藤、バスタ新宿。スタパ斉藤っていうコメント流れてきましたけど。バスターはどうなの、バスターは。ほんとなんか1日1600便もうバスが来ては人を乗せ旅立っていったらすごいよね。物欲番長よく知ってますね。物欲番長知ってる人は40代近い、40近いですよこれ。俺もそうだけど。すごいよね、何分おきにわーって行くわけでしょ。すごいねバスターね。いやー、新宿40近い放送局ってね、真実ですけど、確かになんかあんだけ便利になってもらえれば、新宿からどう、そう週末です、新宿バスターミナルからどっか行きたくなりますよね。便利ですよね。あ、なんか見たんですけど、あのバスター新宿から確か40府県に行けるらしいんですよね。行けない6道県が北海道と福岡県を除く九州っていう風に見たんですよ。四国は行けるのに、四国4県は行けるのに九州は行けない。遠すぎるからなんですかね。飛行機乗っちゃうからなんですかね。あ、沖縄行けないわ。そうでした。沖縄行けないな。沖縄ちょっと行けないですね。ね、そう、空港作ってほしいですよね。あっちの西東京の方に空港作ってほしいですよね。なんだっけ、小さい空港あるから あれ大きくしよう、大きくしよう、阿佐ヶ谷ロフトに空港作ろうぜ、すげえ便利だよ。そう調布飛行場をこう3000メートルぐらいにしましょうよ。ダメか、調布市民は怒るか。あの水曜どうでしょう的な知識でいうと、調布飛行場からね、初島でしたっけ、あっちに行けるっていうね、飛行機飛んでるんですけど。すごいなー、これすごいな。あえてエコーかけてコメント読みますけど、横田を返してもらおう。怖いなー、怖いなー、怖いなあ、そうなんだ、アジスタが塞いでるんだ調布飛行場。じゃあしょうがないね。いやでもなんかただでさえ記事には書かないでおこう。書かないでおいてくださいね。羽田と成田、羽田がもう発着枠パンパンなんですよ、その横田の件もあり。で成田も結構パンパンなんですよね。だから調布飛行場頑張ろう、頑張ってほしい。もしくは空域制限をもうちょっと緩和してほしい。やっぱね、あれなんですよ、あれなんですよ、もう込み入った話ばっかりしますけど、札幌市民、北海道民ばっかりの話ばしますけど、新千歳から羽田便はめっちゃ飛んでるんですよ、もう2、30便飛んでるんですよね。ただ、新千歳、成田便の LCC じゃない飛行機があんまり飛んでないんですよね。なんかもう、全日空、JAL、それぞれ1日2便とかしか飛んでなくて。成田乗り継ぎで海外行く場合にすげえ不便なんですよね。かといってこう LCC で成田行ってそっからっていうのもね、お金的にとか接続が怖いんでできないし、だからね、成田便、いや難しいな、増やしてても言えないしな、札幌成田便すっかすかだからなっていうことを普段僕考えてます。そうなんですよ、あれなんですよね、成田っていうか関東にお住まいの方は羽田なり成田まで鉄道でビューって行って、それでもう海外ビューってどこでも行けるじゃないですか。モスクワだろうが、もうムンバイだろうが、どこでも行けるじゃないですか。やっぱりね、地方民は一旦羽田か成田かなんか、もしくは関西か名古屋かどっかムンバイ、どっか行ってから海外行かなきゃいけないパターンが多くてですね、なかなか難しいです。やきもきしてます。やきもきしてるんですけどね、今度ね、新千歳空港からね、クアラルンプール違ったっけ、マレーシアのねクアラルンプール直行便できるっぽいっす。乗ってみてえなと思うんだけど、なんかねもう8時間とか9時間かかるからうんざりするよね、きっと。乗ったらね、エアアジアに8時間も乗ったらうんざりするよね。多分ね、需要的な話で言うとクアラルンプールの人が北海道来たいんだと思うんですよね。だからそういうのは非常に最近多くてですね、パナマパナマは行かないな、 2TB の文章は知らないな。そう、本当外国人観光客の方が最近多くてですね、インバウンドで儲かればいいなと思ってます。景気が良くなるのはいいことです。どんどん人がいっぱい来てほしいですね。今日はなんか上っ面ばかり喋ってますけども、ぬかひさんはどうやって来るのか分かりませんが、頑張ってください。すげえ雑。4月23日 M3 の前日、4月23日に、阿佐ヶ谷ロフトにて第500回アリキラ個別指導アリキラ学院&ヌルポ放送局アブオタ祭りというイベントをやりますので、ぜひ来てくださいという話です。頑張ればいけます。鉄道、あ、そう、あのね、鉄道あるある、関東の鉄道あるあるで言うと、電車乗るときも、まあ、なんかもうホームがいっぱいあったりとかするしたり、あの快速は止まるだの止まらねえだの、そういう話あるんでいろいろ難しいです。降りるときに人の流れに乗ってスーって改札抜けちゃうと取り返しもつかないことになるパターンが結構多くて気をつけてください。 自分の出たい改札口をあらかじめ調べておいて、人の流れに逆らい、行きたい改札口から出るってやると結構ねいいと思います。この間も私京成成田で東口から出たかったんですけど、西口から出ちゃいまして、ぐるーって回ってね、大変な目に遭いました。あと新宿とかね、新宿は大変ですよね。またなんか新しい改札口できたんでしょ、なんとかなんとかっていう、とんでもないよね。阿佐ヶ谷は楽です。阿佐ヶ谷はね余裕です。阿佐ヶ谷最高。そう、乗り換え口も気をつけてほしいですよね。まあまあ、でも最近はなんかインターネットっていうすごいハイパーリンクを駆使した便利なあれがありますから、新宿駅の乗り換えの方法とかね、空港からここまでどうやって行くのとか、そういうのも細かく調べられますので、調べてください。よろしくどうぞ。そして来てください、イベントによろしくお願いします。皆さんが来てくれないと困ります。さあ、結構読みましたけど、どうしようかな。もうパワープレイに行こうかしら。もう4月も7日ですね。大変ですね。はあ、パワープレイに行きましょう。さあ、4月前半のパワープレイはグッドミュージック、あ、かけよう、これです。グッドミュージックお兄ちゃん、イオパセレクテッドボリューム2という新譜アルバム出ます。11トラック収録、4月24日発売、 M32016 春で、ヨシスブースにて販売になります。ヨシスが送るクラブトラックレーベル、ヨシストラックスが送るコンピレーション第2弾、オールジャンルパーティーミュージックをルールに、各方面で活躍するクリエイターたちの手による珠玉トラックをコンパイル。パーティーが終わっても落ちてナイスパーティー、参加アーティスト DW フューチャリング、マーコ智幸、坂木田フューチャリング、アイカピン、宇野ビスコ、トパズライト、ヨシエユノミフューチャリング、ニカモクさんです。1トラック目、豊池坂木田ダンス&ハウスフューチャリングアイカピンでございます。聞いてください、どうぞ。ダンス&ハウスでしたね。誰が聞いてもダンス&ハウスでしたね。アイカピンのダンス&ハウスがずるいよね。なんかもうなんだ、 H&M みたいな、そんな感じでかっこよく歌ってるのがすごいバカっぽくていいと思います。さあ、ランキングのコーナーです。さっき音ゲーの話があったので、せっかくなんで、お願いしてないランキングというコーナーで、皆さんが、個人的なランキングを送ってもらうという自由なコーナーです。長野県とっくんさんからいただきました。あたす、 拓也さん、社長さん、そしていないであろう博士さん、こんばんは。
こんばんは。
いつもポッドキャストで聞かせていただいています。恥ずかしながら初投稿させていただきます。それではつい音ゲーで選曲してしまう楽曲ランキング括弧俺調べ、第3位チクパ、第2位進捗どうですか括弧ビースト、第1位フラッター現象と単一思考の感情論、優勝フラワー。
なるほどね。
もう一個、よく選曲しているイオシス楽曲かっこ俺調べ、第3位ニーソ姫、第2位バクナナテストロイヤー、第1位チルパ、優勝進捗どうですか。これからも何かと送っていきますのでよろしくお願いしますといただきました。なるほどね。やっぱフラワーですよね。そんな言い方ないか。フラワーはいいですよね。フラワーはつい選曲してしまいますよね。迷ったらフラワーですよね。やっぱフラワーですよね。何回言うんだ。あとイオシス楽曲選曲ランキングね、これもなんかわかる気がします。バクナナテストロイヤーとかね、迷ったら選びますよね、やっぱりね。進捗どうですか、びっくりしますけどね、これね。ビーストで皆さん、ビートスリムでぜひプレイしてください。進捗どうですか。あとまあなんかもはや懐かしいですけど、ニーソ姫ね、何でしたっけ、俺のニーソ姫がこんなに何でしたっけ、ニーソ姫はなんかこうツーデラ21ぐらいでしたっけ、20でしたっけ、それぐらいで初めてアームさんがドバーンってビートマニアにドバーンって新曲電波ソングをドバーンって出したらみんなびっくりしちゃったっていう事案がありましたけども、懐かしいですね。そう、送りつけられるマグロね、懐かしいですね。いやー、あ、そうだ、さ、突撃隣の晩御飯だ、そうです、そうです。そんなね、あれだ、この流れであの話しちゃダメだから別のやつを読みます。福岡県 E チャンピオンさんが出す、次に来てほしいカンコレコラボ。やだな、あれ、あ、そうだよね、次に来てほしいカンコレコラボ、あれ読んだっけ。読んでないですよね。第3位デレマス、潜水艦コースした U12 アイドルの画像をください。第2位アルペジオかっこイオナさん帰ってきてくれませんかね。第1位くすぐり MMD かっここれは合法のはず。あー、やっぱりケンペイさん来ちゃいましたか。あ、いや、くすぐられている女の子を見るのが好きなだけで自分が、おまわ、日本人は何でもね3文字とか4文字で略しちゃいますけどね、おまわで大体わかりますね。そうですか、くすぐり MMD ですか。わかりました。何でしたっけ。抜群の安定感、そう、安定してるってね、いいことだと思いますよ。ぶれないぶれない、いいことです。続いて何がいいかな。何がいいかな、この辺かな。テハスさん、愛知県アタス、MDR-CD900ST の修理の見し方を学んだので投稿します。知らない方のために説明するなら、テレビ局の人が大抵つけている黒地に赤色の入ったヘッドホンです。ソニーソンポの CM のカーラジオ編に使われています。イオシスでも活躍していると過去にラジオで伺いました。 それでは MDR CD 900ST を組み立てるときに注意することランキングです。第3位、ヘッドバンドを組み付けるときにしっかりヘッドバンドを伸ばす。これをしないと頭の大きさに合わせて調整できなくなります。第2位、ヘッドバンドを組み付けるときにケーブルをねじらない。ねじってしまうと調整するときにケーブルが巻き込まれて断線します。第1位、右側のヘッドフォンへつながる線をしっかりとハンガー部分へ通す。ハンガー部分とはヘッドホンの耳に当たる部分の角度を調整する部分です。これをしないと擦り切れてしまいます。 900ST は修理をできる場所へ持っていけばすぐに直せるので良いですよ。それでは、なるほど、 900ST どうですか皆さん。最近 900ST してますか皆さん。これですよ、これ、これです。どん、届かない、よいしょ、これです。出た出た 900ST。 あ、押した。あ、750もありますよね。高いんだよね、業務用なんだよね。1万5000円ぐらいします1個で。いろんな人がいろんな風に使うのでね、結構乱暴に扱う人が多いのですぐ断線しちゃうっていうのは難点、難点じゃないな、左右逆だった、よいしょ。あーね、断線しちゃうんですよ。1万5000円お安いじゃない。これはね、あれなんですよ、4つとか買っちゃうからね、結構のお出のになっちゃうんですよね。そう、業務用でみんな使ってるので修理してくれる場所もそこここにあるというのもいいところだと思われます。まあまあまあ、でも上を見ればキリがないし、イヤホンもあるしスピーカーもあるのでみんなが使ってるもんじゃないっていうのと、まあね、 900ST は音がなんか本当にこれみんな使ってていいのかっていう疑問もあるような感じもなくはないですけども、まあ業界標準だそうなのでね、イオシス的にも使ってます。どうなんでしょうか、本当に 900ST でいいんでしょうか。別にソニーさんが嫌いなわけじゃないですけど、癖がない、癖あるんじゃないですかこれ。結構ね、まあいいや、ほんとね、いいヘッドホンとかいいイヤホンとかいいスピーカーは高くて音いいですよね。そうそう、何時間も聞くようなあれじゃないですね。あと楽しむようなあれじゃないですね、 900ST はね、ということになってます。テハスさんはこっち方面に詳しいという噂があります。俺イヤホン、前も言いましたけど、イヤホンの何が嫌か、イヤホンの何が嫌か、もう帰りたくなりました。ケーブルがこんがらがるのが僕は嫌です。続いて、もう夢に行っちゃおうかしらなんて思ってます。よいしょ、もう帰ろう。夢よ、もう夢のコーナーです。こちらのコーナーは皆さんが寝ている時に見た夢をそのまんま書き起こしていただいて、みんなで微妙な気持ちになるという、なんせ夢なので脈絡は続いてないし、聞いても来たやつそのまま読んで、それをそのまま聞いても理解できないっていう、そういうのが正しい状況ですので、堪忍してください。夢のコーナー、冷めたのり弁当さん、あたす。内容が少し曖昧ですが投稿します。私は定食屋でそばを食べていました。すると、カツ丼、隣で食べてた友達が置いてあったテレビを見て、あっと声を上げました。私もそちらを向くと、 ニュースが流れていて、カツ丼300杯食い逃げした犯人未だ逃走とのテロップ。しばらく見ていると友人は突然立ち上がって変身と叫んで仮面ライダー1号になりました。店の中が騒然とする中、私はライトセーバーを取り出し彼と交戦することに。しばらく戦っていると店の中に元横綱あけぼの太郎がボクサー姿で10人ぐらい入ってきました。彼らも戦闘に加わって大混乱になり、収拾がつかなくなってきたところで地震警告のアラーム音で目が覚めました。なるほどね。あけぼの太郎が10人も入ってきたら、そりゃ収拾がつきませんね。あと冷めたのり弁当さんはそばを食べていてて、友人がカツ丼を食べてたんですよね。まあちょっと因果関係わからないですね。諦めましょう。こちらの夢はライダー45号という評価をいただきました。でね、夢の評価をして、100点に行くともうやめようっていう合図になります。続いて黒丸アット危ない全無職さん、山形県です。山形の黒丸でした。とてもひどい夢でした。ふと目の前に携帯電話があり、電話に出ると昔の知り合いでした。今なら間に合うから福島に逃げてこいと怒鳴られました。何のことだか分からず戸惑っていると、テレビから臨時速報が。山形県内の山々が突然噴火したそうです。私は川なら助かると思って近所の川に走りました。ものすごいスピードで走れて川辺で休んでいると目の前で噴火しました。そこでファミコンのロックマンが死ぬ時の BGM で魔界村のように一瞬で骨になっちゃいました。そこで目覚めました。なぜか手には USB ケーブルが絡んでいました。体の充電をしろということなのかな。いい夢ですね。ティュンティュンでね、魔界村みたいに骨になっちゃうっていう。あの魔界村のあのおじさんはなんで悪魔に触れると一瞬で骨になっちゃうんでしょうね。謎です。あれですね、 USB ケーブルで体の充電ができたらいいですね。三つを40ティュンティュンいただきました。ティュンティュンティュン 40.5 ティュンティュンかな。 40.5 ティュンティュンにします。半ティュン足しておきました。半チャーハンみたいですね。半ティュン。続いて今85.5 になりましたから、半ティュンね。半ティュンわからない方は足すロックマン2で調べてください。続いてマッシーさんかな。東京都マッシーさんです。夢、昔住んでいた団地のようなところにいます。経緯は分かりませんが、どうやら部屋に強力な爆弾を仕掛けたようです。多分あれは親だったような気がしますが、荷物を持って逃げろと言います。しかし運ぶ荷物はバッグにまとまっているものの7、8個ぐらいあり、とても一度では運べません。駐車場まで荷物を下ろし、この積まれた荷物をどうするか考え、とりあえず自分の荷物を持ち出して逃げようとしたところで大きな爆発が起こり、自分も巻き込まれてしまいます。場面が巻き戻ったような感じで、荷物をどうするかといったシーンまで戻り、とりあえず一個ずつ爆発の影響を受けにくいような場所まで運びます。一つ目を置いて二つ目を取りに戻ると、小さな爆発を何度も繰り返しており、近所の住民がやじ馬のように集まっています。団地の裏から 3,4 メートルくらいある大きなタイヤが転がってきて、やじ馬の中で 3、4人が巻き込まれペラペラになってタイヤに張り付いています。繰り返す小さな爆発とそのタイヤで周りはパニックになっています。自分は荷物をどうにかしないとというところで夢が終わりました。モックさんどうですか。いいね、この 3,4 メートルぐらいあるタイヤが転がってきて人が巻き込まれてペラペラにくっついてしまうっていうね、この描写がアニメっぽくていいですね。いやー、そうですか。トムとジェリー感ありますね。大変ですね。タイヤ30本いただきました。はい、いいと思います。全部で 115.5 になりましたから今日はもう終わりです。これね、一人でやってると話を広げないのでサクッと終わりますね。まだ10時です。終わり。皆さんからの夢をお待ちしてます。はいてない .com の投稿フォームから送ってください。はいてない .com っていうのは、ね、長年の試して合点の究明にもかかわらず何を履いてないのかまだ分かってませんが、履いてない .com です。haitnai.com。 こちらのラジオ投稿フォームという青いボタンからおにょにょにょにょってやって送ってください。よろしくです。皆さんの投稿によってこの放送は進んでいます。お腹すいた。あー、急に眠くなってきた。CM の後はエンディングです。
レッツプレイマジック。あなたの音楽に魔法をかけてあげる。イオシスによる東宝ミニアルバム、アームフューチャリングココ、ウノフューチャリングアスカメイ、春ナバフューチャリング山本もみじ、ホイドフューチャリングミコ、テノレリ、DWAT の全6トラック収録。マジックトゥーミュージック東宝。イオシスショップ同人即売会、同人ショップにてお求めください。
エンディングです。昔あのバカリズムさんがね、こう都道府県を形で切り出してこう青森県を持つならこことかいうネタやってましたけど、唐揚げにする人まで出てきたっていうことでね、難しいですね。天ぷらかな。はあ、天ぷら食べたい。エンディングです。お知らせ、パワープレイでかけましたが M3 でイオシストラックスの新譜が出ます。グッドミュージックお兄ちゃん、イオパセレクテッドボリューム2、ぜひチェックしてください。どこをチェックすればいいのかは僕は知りませんが、チェックしてください。サウンドクラウドにデモが上がっているはずです。そして昨晩ティザーサイトは出ましたが、はあ天ぷらかわいい。ティザーサイトは出ましたが、何でしたっけ、なんとかっていうアームさんのね、今ねイオシス OS っていうね、これサイト開くからね今ね、あれだ、ファンタジックピコレーション合ってる。ティザーサイト M32016 春に新作出ます。ファンタジックピコレーションびっくりマーク出ます。これアームさんの新作って書いてねえな。まあいいや、アームさんの新作です。これね、買ってください。大規模企画となっております。要注目。 M3 の方はですね、第2展示場1階スペース番号 A-09AB、 こちらでアームさんいますから、アムさんから買ってください。まだタイトルとイラストしか出てませんが、後々情報出ますからね。これがねすごいことになってると思います。まあまあ今大変なことになってます。そこで あとね、新譜の話で言えばノートブックレコードさんからラフスケベ出ます。やったぜ。今日入稿してたので出るはずです。ラフスケベ、ラフスケッチベストアルバム出ます。すごいです。情報は多分明日金曜日に出ると思います。チェックしてください。こちらもマストバイではなかろうかと思ってます。さらに、ですね、昨日生放送やってましたけど、ノートブック新加入のすごいすごいで有名なっていうか話題の若手ことスレイバーさんのですね、EP が出ます。ノートブックレコーズのブースで、新譜はスレイバーさんの EP が出ますのでね、こちらもチェックしてください。ノートブックレコーズのブースを見てください。よろしく。そんな M3 のあれでわったわったしてますけども、さらにそのラフスケベとファンタジックピコレーションのリリパを実施いたします。5月5日ですね。ハイパー電波フェスティバルアット渋谷クラブエイジア http://denfes.com denfes.com ハイパー電波フェスティバル、こちらチケット発売中です。皆さんのご協力をもちまして紙 VIP チケット並びに VIP チケットを完売いたしました。素晴らしい、素晴らしい。5枚と20枚完売しました。素晴らしい、ありがとうございます。VIP チケットはもう買えないんですけども、一般の前売りチケットが今発売中でございます。 E プラスで買ってください。たくさん買ってください。あ、たくさんじゃない、なるべく一人一枚でいいですからね、来れる人を誘って、来ていただけるといいかと思います。あれ出すかい、よいしょ。ああ赤い画像が出ちゃった。ちょっと待って、出るかな、出ねえかな、よいしょ。ね、出演者がめちゃくちゃ多いんですよ。確か、バラバラに数えたら49人とか出るんじゃなかったでしたっけ。出るかな、まだかな、まだかな、学研のおばちゃん、まだかな、ふんふん、来い来い、出ろ。あれ、出ませんね、諦めましょう。たくさんのアーティストの方にご協力いただきまして、出演者の方がね、あれやこれやとしてくれます。博士の部屋さんも出ます。詳しくはサイトをご覧ください。デンフェスのサイトをご覧ください。よろしくお願いします。たくさんのお越しをお待ちしております。学研のおばちゃんの話も40歳近い話題でしたね。誠に申し訳ございません。お知らせです。イベントのお知らせ、4月8日金曜日 DWAT モグモール札幌モールあります。夜23時ぐらいから始まると思います。まだ間に合う。4月10日東方ライブオアダイ札幌コトニパトス、近づいてまいりました。今週末です。4月10日日曜日、コトニパトス札幌、市営地下鉄東西線のコトニ駅直結となってます。行きやすい場所ですからね、行ってください。ぜひお願いします。なかなかね、来てくんないとね、またやれないことになっちゃいますからね。これね、来てほしいですね。お運びをお待ちしておりますっていうのが今週末です。それ以外は割愛しましょう。うん、きっと大丈夫です。で、4月23日にですね、このヌルポ放送局のイベント、リアルイベントがありますのでお越しください。阿佐ヶ谷ロフトです。4月23日、E プラスで前売りチケット発売中です。なんと金を取るイベントです。金を取って、しかも飲食をしていただくというイベントになっております。アリキラとかですね、モックさんとかいろんな人が来て、あだこうだと面白いことを言いますので、ぜひお越しください。博士いちご狩りオフ会って何これ。4月16日博士いちご狩りオフ会、大阪難波駅周辺、大阪難波駅周辺でいちご狩りができるんでしょうか。でですね、その4月23日のイベントに合わせまして、このヌルポ放送局のアーカイブの品物が、買うことができるということになってまして、ヌルポ放送局 MP3 詰め合わせ8、 制作中です。大体できてます。大体できてますが、社長のサンプラーボイスと博士の部屋じゃねえや、なんだっけ、心の窓のコンテンツだけまだできてません。待ってます。博士待ってます。こちら3240円の予定です。お金を取ります。お金を取りますが、今回はね、なかなか頑張っておまけを作ってますので、ぜひ買ってほしいと思ってます。よろしゃすー。よろしゃすー。よろしゃすー。あー、ペス・イザベル舞台やるんですか ?5 月4日から8日。5月4日から8日。ゴールデンウィークですね。そうなんだ。博士、今週末に M3 向けの CD の録音するって言ってた。そうしてほしいです。昨日の生放送とかですかね、俺見てないけど。いちご狩りかっこインゴ。さあ、満足、私が満足したらヌルポ放送局はね、終わることが決まってます。満足。週に一遍ぐらいね、こうやって喋んないと、どんどん人間ダメになっていくから、そのためにやってますからね。よいしょ。いちごね。いちご。いちごって隠語になりやすいですね。いちご狩り。いかがわしい。終わり。2016年4月8日配信第552回ヌルポ放送局、お送りしたのはイオシスの拓也でした。また来週、さよなら。この放送はイオシスの提供でお送りしました。